JBS 特別番組。この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間、静岡市のグランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から、19日に行われた市民公開講座、静岡文化芸術大学教授谷川健二氏による講演、ユニバーサルデザインプラスの発想、新しい楽しさと便利さを加えての模様を放送いたします。
静岡文化芸術大学でデザイン学部というところで、学生と一緒に勉強しています、研究をしています、谷川健二と申します。よろしくお願いします。はい、今日はですね、タイトルなんですが、ユニバーサルデザインプラスの発想、新しい楽しさと便利さを加えてというタイトルでお話をさせていただこうと思います。じゃあまずですね、このユニバーサルデザインってことをテーマでお話をさせていただくんですけれども、皆様にちょっとお伺いをします。ユニバーサルデザインということをお聞きになったりご存知でしょうか。知ってるよっていう方はちょっと手を挙げていただけますでしょうか。ありがとうございます。だいたい100人くらいの会場の中で80人くらいの方が今手を挙がったと思います。では次の質問です。ユニバーサルデザインは好きでしょう、お好きですか。好きだっていう方は手を挙げてください。ありがとうございます。多分、100人のうち30人くらいが手が挙がったと思いました。ユニバーサルデザインの必要性っていうことはいろいろ言われています。でもそれが好きになれるようなユニバーサルデザインって、どういうふうにこうなっていったらいいんだろうなってことをいつも考えていますし、今日も皆様と一緒に考えていけたらなというふうに思っています。まず私とユニバーサルデザインの出会いっていうことでですね、原点みたいなものがあります。でそれが先ほどご案内がありまして、視覚障害者向けの腕時計というものを開発をしました。その話をまず冒頭にちょっとしようと思います。でぶっちゃけなんでそれをやったかっていうのはもう一つ裏話がありまして、そうだ、誘っちゃったからうちの学生も聞きに来てくれてるんですけど、悪い例としてですね紹介します。私が大学の、3年生の時に福祉のデザインっていう夏休みの宿題がありました。で、夏休みの宿題でデザインしてこいって、ちょっとひどい話ですけど、それで、私は大学時代京都にいましたが、郷里の長野県の松本市に帰って、どうしようかなと思っていたところ、私の姉の同級生の女性が、結婚をした。その結婚した相手は、腕が両方ともない方だっていうのを聞いて、やったーと思ったんです両手がない人に聞けばこれで大学の課題はバッチリだと思って、その夏休み過ぎてですね、ほぼ夏休みが終わりだっていう時に、その、姉のその友人の方のところに電話をかけまして、そのご主人さんと帰りました。で学生なんですけど、手がなくて困ってることを教えてくださいって急に電話で聞いたんです。そしたらその返事は、特に困ってませんって言われちゃって、それでもうその時の自分としては返す言葉がなくて、そのまんまもう頭が真っ白になって失礼しましたって終わっちゃってですね、その時に大学の課題未提出という非常に不名誉な結果になりました。その時に大学の先生と約束したんです。福祉っていうものに本当はやりたいと思ってるけどできなかったのが悔しいので、社会人になったら絶対やりますからっていう約束をしました。約束したからってどういう形でできるかなんて全然想像していなかったんですけども、たまたま セイコーという会社、今セイコーエプソンという会社、時計のデザインをしたり、それからプリンターのデザインとか、いろいろやってきたんですが、会社に入って2年目にちょうどそのセイコー盲人用時計のデザインをするという企画があるっていうことをキャッチをしました。で、そんな約束もあるし、ぜひやらせてくれっていうことをその上司に頼んだんです。で、実はですね、私が担当していたグループではなかったんです。その盲人用の時計をやってるっていうグループ、グループワークで、チームワークでやってますんで。だけどどうしてもやりたいからっていうことで、実はですね、本当に理解のある会社で、上司で先輩だったと思うんですが、もう私の先輩が、デザインをし始めていたんですけども、代わってもらって、こんなにやりたかったらいいよみたいな感じで、経験だから勉強だからって言ってくれて、その仕事を、非常にイレギュラーな形で担当させていただくというか、先輩の仕事をかっぱらってきたっていう感じなんですが、ということで半ば強引にその仕事をさせていただくということは、そういう機会を得ました。で、なんせって言い方は非常に良くないんですけども、経験が浅くて、会社に入って2年目の自分です。で、もういろいろ新しいことがやりたくて、で、多分大変失礼な表現があったらお許しいただきたいんですけど、その頃の私が考えていたことです。見えない方っていうのはきっと、外観は気にしないだろうから、ユニークなデザインをしたっていいだろう面白いことできるだろうなっていうふうに、燃えていました。で、それまでの、盲人時計というのは画面では右下の方に映っているんですが、どうしても触ると文字盤が汚れやすいので、アルコールで拭いてもいいようにということで、ステンレスの文字盤にんですか、プレスで、デコボコメモリをつけたという、そういうものでして、かなりギラギラしていてですね、かなり独特な、お世辞にもかっこいいとは言えないようなものが、それまでの盲人用時計という時計でした。それで、デザインをするにあたって、視覚障害のユーザーに、ヒアリングに行きました。いろいろご協力をいただいて、日毛連ですとか展示図書館ですとか松本の、盲人協会といったところにいろいろとお話を聞きに行きました。で、そうしたらですね、逆に聞かれちゃったんです。今の私のこの時計ってかっこいいですかっていうふうに言われたんですね。それでもう僕は、もうびっくりしてしまって、ちょっと返す言葉がなくて、あんまりかっこよくないからとも言えないし、でもかっこいいって、そんなことが来るってちょっと自分としては、意外だった。で、どういうデザインがよろしいでしょうかって聞いたら、普通の人と同じデザインがいいんです、で、かっこいい時計がいいですっていうふうに言われました。自分としては、触り心地だとか、いろいろメモリの形、形状だとか形だとかですね、そういうお話が来るかなと思ったら、見えない方から見てくれのよう言われたっていうのは自分としてはすごく意外で、すごくショックで、そしてすごい発見でした。見えないっていう方は人一倍デザインに気を使ってるんだっていうことは、その時すみません初めて分かりました。それでいろいろとデザインの勉強にもなりました。思い込みっていうのは一番違うな、やっぱり違う人、自分じゃ想像ができない、それはやっぱり本当にその本人に伺うしかないんだってことも、分かりました。それで、作ったデザインの考え方、コンセプトというのは、見て読みやすくて、触って分かりやすくて、で、普通のデザインでかっこいい時計ということをもう目標にしてデザインをしました。いろいろな工夫をしました。見て普通にの時計に見えて、触って分かりやすいっていうのはちょっと矛盾しているようなところもあるんですが、12時のとあそうだそのすいませんね、すぐ話始めちゃったんですけど、多分この中に、会場でお使いの方がいらっしゃると思います。ちょっと セイコーのこの触って読む腕時計を使っていらっしゃる方は手を挙げていただけますか。ありがとうございます。10人以上の方が手を挙げてくださいました。ありがとうございます。その方々にまたご意見いろいろご要望ともまた伺えればと思いますが、まず私が考えたことを先に紹介しますと、メモリの形は見たときには全部四角の、メモリです。で上と12時と左右の3時と、下の6時9時は長い四角で、あとそれ以外のメモリは、ちっちゃな四角でやってあるんです。でも大きさの違いだけじゃなくて触り心地を変えてあります。上下左右はつるっとした感じで、斜めのちっちゃいメモリはギザッとした感じ、ピラミッドみたいな形にしてあります。で見たものとその触ったものが、両立するようにという工夫をしました。それから、長い針、地震、ごめんなさい、短い針地震、長い針分針、その針もですね、長さを変えたりそれから幅を変えてもそんなに違わないなってことが、いろいろ実験してお聞きして分かりました。なので針の、ですね、その、丸みを変えたんですね。なので触っていただくと、そんなこと知ってるわいってことかもしれませんが、短い針地震は、平べったくしてあって、分針、長針は、コロッとした、ちょっと感じにしてあります。これによって本当に幅が違う以上に触った感じで、太さの違うなってこともいろいろと実験をしてやってきました。それによって、やっと、時計が世に出まして、普通だったらこれ半年でデザインをして世に出すっていうのがルールなんですけど、通常の3倍の予定時間をかけまして、実験を繰り返しながら上司に怒られながら、でもいい上司でしたね、本当に怒るんですけど、しょうがねえなって言いながら、時間も待ってくれて、それで作った時計、今画面に映っていますが、多分その お持ちの時計はひょっとしたら文字盤の色が変わっているかもしれませんが、37年経った今も基本的にはデザインは変わっていません。おかげさまで、まだずっと、生産され37年間モデルチェンジがないって、多分日本の工業製品としてはかなり珍しいことなんですけども、今も生産して世界で使っていただいていますという非常にその、貴重な経験をすることができました。ちなみにですね、その昔16世紀の時計っていう、やっと時計が小さくなって、いわゆるそのポータブルですね、直径10センチくらいの、何しろ15センチくらいの、いわゆるその下げ時計よりちょっと大きな時計っていうのが、その当時一番おしゃれな16世紀の時計でした。で今画面に2つくらい映っていますけれども、どちらもですね、蓋を開けると針が出ていて触れるようになっています。これ、なぜかお分かりになりますか。どなたかお分かりになる方、手を挙げていただいたら、はい、じゃあ多分心の中でいろいろ思っていただいているかもしれないですが、ちょっと時間がないので、もう回答を言いますと、その当時は、夜暗くなったからパチンって電気つけるっていうような電気がなかった時代ですね。夜は暗いものだったので、暗い時には手探りでやるっていうのは当たり前の文化だったんですね。ですから時計なんかも、時計を見るためにいちいち何でしょうかね、ランプに火を起こしてそんな儀式をやって火を明るくするんではなくて、さっさと触って時を知るっていうのが、その時の時計の使い、その頃の時計の使い方だったんですね。でそれが文明の進化とともに、いつでもライトが得られるとか、いろいろと便利になったようで、実は人間の感覚って随分失ってきてるなということも感じます。昔は五感でいろいろ時間も読んでたし、いろんなものを感じてたと思うんですね。でそれが今なんか触覚で触ってその情報を取るのはなんか目の不自由な方だけになっちゃってる。だけど本当はそんなの、例えばその、なんか、ね、災害があって電気が消えちゃうかもしれない、そのみんなが真っ暗になるんで、そういう時に対してみると、ひょっとしたら16世紀の時計の方がユニバーサルデザインかもしれません。ということで、この触る時計ぜひおすすめで皆さんにも使っていただけたらとも思いますけれども、実はなかなか、 製品的にはですね、針はとてもデリケートで、ちょっと力を入れると横から触ると針がスッと動いてしまいます。そうすると時計って時間が指している時間が変わっちゃいますので、触り方にちょっと配慮が必要なので、一般の人にこれを売ってしまうと、まあ、クレームっていうか、いろいろお叱りをいただくっていう可能性があるので、これは一般の方にはあえては販売はしていません。でも今言ったように自分自身はとてもユニバーサルな時計だと思います。これがあるととても便利です。夜中に寒い時に、手は布団から出さないでそのまま何時か分かります。真っ暗いまま黙って時間が分かってそのまままた寝ることができます。音を聞かなくても電気をつけなくても時間が分かるし、なんか会議をしている時に机の下にゴソゴソって、あ、もうぼちぼち終わろうみたいなことをですね、できます。すごい面白い使い方もできます。まあ、残念ながらそういう技術的な問題でユニバーサルデザインというふうには呼べないんですが、随分いろんな使い方っていうのは可能性があるなというふうに思って、まあ、こんな仕事を得られたのが私がそのユニバーサルデザインと出会ったという最初の機会だったので、ご紹介させていただきました。まあ、ということで本題に入ります。ユニバーサルデザインプラスの発想ということで、4つの塊でお話をしていこうと思います。まず最初にユニバーサルデザインの課題、それから2つ目がユニバーサルデザインの魅力、3つ目がユニバーサルデザインプラスの発見、それから4つ目がユニバーサルデザインプラスの展開ということで、順を追ってお話をしていきたいと思います。でまずユニバーサルデザインの課題、なんでか、まあ、何がまあ課題でしょうかねっていう中で、まずユニバーサルデザインの役割について確認をしたいと思います。超高齢社会とユニバーサルデザイン、今画面には 人口の推移、まあ、1950年代からですね2050年くらいまで、この100年にわたって人口、まあ、高齢者人口の、推移というのがグラフで出ています。で、現在ですね、まあ、2015年のデータで、まあ、今16年ですが、65歳以上の方が3400万人、人口の 26%、この、まあ、65%、ごめんなさい、65歳以上 の方の人口、まあ、高齢者人口といいますが、非常に、速いスピードで増え続けてきました。ただ実は、ぼちぼちですね、この、人口は横ばいになっていくというふうに予測されています。まあ、人口はもう高い年齢のところではですね、人数はそんなに変わっていかない。ただ、内訳が変わってきましてですね、現在、まあ、2015年では、15歳から64歳の人口、いわゆるその、生産年齢っていうんですね、実際に仕事をできる人たちが7700万人で 61% で、それに対して65歳以上の人口が3400万人、半分近くです。27%で、これがですね2060年になると、15歳から64歳の人口が、今が7700万人に対して4400万人、50% になります、人口の。それから、65歳以上の人口が、3460万人、人口的には変わらないんですが比率は 40% になります。でなおかつですね、その中の75歳以上の人口が、27% っていうふうになります。この2060年ということは、今の、20歳の人が65歳になって、30歳の人が75歳になった時ですよね。ですから今の20歳の人たちはこういう重い社会に生きていかなきゃいけないんだということで、どちらかというとここにいる多くの人たちはもう関係ない世の中になっているかもしれないですが、 これから支えていくというか、これから生きていく若者は実は、その、圧倒的に多い高齢者の世の中で生きていかなきゃいけない。そうすると何が必要になってくるかというと、自立ですよね。もう高齢者だから、ということで、まあ今だってそうですけども、今以上に、自分のことが自分でできる、当たり前ですが、要は他の、手助けということを期待できない世の中になっている。なので実はユニバーサルデザインが一番必要になってくるのは、若くて元気な人ほど、これから必要になってくるという、そういうその、高齢化社会の、切実な問題、それをぜひ、理解していってもらいたいなと思います。で、じゃあ、今の若者がどう捉えているかということで、学生に聞きました。で、これは去年、私の大学の2年生に、聞いた、ところですが、ユニバーサルデザインどんなイメージを持ってますかって聞きました。そしたら多い、項目が使いやすい、それは皆さん思ってくれてた、必要だっていうふうに感じてくれてた、でそれは福祉的だっていうふうに感じてた、で少なかった項目が魅力的とか親しみやすいとか美しいっていうのにとっては、そういう言葉については、本当に少ない人がそうだ、逆に言うとそう思わないっていう人がとても多かったんです。じゃあ大人はどうなってるでしょうかということで、これはたまたま今年浜松市の小学校中学校の先生とお話をする機会があって、ちょっと興味があったんで同じ項目でお聞きしてみました。そうしたら皆さんこれユニバーサルデザインを担当していらっしゃる先生だったので、必要性も皆さんそれはもう釈迦に説法ですよね、使いやすさっていうこともそれはそういうことを教えていらっしゃるわけだから、でも魅力的とか親しみやすいのか、それって美しいのかっていうことについては、やはり大人の方でもですね、先生方でもそれについてあんまりそうだなっていう声がなかったんです。で、私はここが多分今一番の課題かなというふうに思います。魅力とか親しみやすさとか、ユニバーサルデザインって本当は美しくてかっこいいんだよっていうふうに思っていってほしい、でも今は、そうではない、そこのギャップをどうこう変わっていったらいいのかなっていったところを、課題だなって思っています。はい、ユニバーサルデザインって面白いんですよっていうところをいくつか例を挙げながら、お話をしたいと思いますが、まず、クイズ私は誰でしょうということで、考えてください。私は誰でしょうということで、今画面に、分からない、誰でしょうかということで、皆さんに考えていただきたいんですが、私は、離れて声をかけてもかけられても、聞き取ることができません。それから私は携帯の表示を読むことができません。それから私は両手で触ることができません。でも私は障害者という、人ではありません。さて、これはどういう人だと思いますか。この方はどういう方だと思いますか。って言って、会場に聞いちゃってもいいですかね。大きな声でちょっとこういう人って言ってくれ。はい、じゃあ飯田さんはい、あ、高齢者で杖をついてる人、はい、ありがとうございます、うちの学生なんでたまたま名前を知ってるんで私よし、はい、じゃあその右私は誰でしょう、一言、分かんなかったらパスで右へ。
高齢者で携帯の字が小さくて見えないから、
なるほど、
表示が読めない。
なるほど、はい、ありがとうございます。また、まあ、これは答えは、一つじゃないです。今でも当たりというか、あ、なるほどなって思って聞いていました。 これいろいろ聞いてみるとですね、どういう人でしょうか、死んだ人でしょうとかですね、赤ちゃんでしょうとかですね、いろいろ言う人がいますが、私が想定した一つは、今画面に入れましたが、運転中の人なんですね。で、運転中車の中にいると車の外から声をかけられてもほとんど聞こえません。それから運転中は携帯の表示を見ることができません、見ちゃ危ないですし、現実的にも見にくいです。それからハンドル持って運転している人ですから、両手で携帯を持つってことはできません。まあ頑張って片手で持ってるかもしれませんが、見つかったら捕まっちゃいますけど、というような形でですね、誰でもあることなんですよね。多分すごい障害者とかすごい体の不自由な方を皆さん思い浮かべた人も多いんじゃないでしょうか。でもこんなことは誰でもあることなんです。で、ちなみにiPhone というスマートフォン、アップルのスマートフォンは、読み上げ機能とか、音声認識だとかいろんな機能がついていて、車運転中でも使えますよっていうふうになっています。電話もできますし、声でお話をしながらすると、いろんな機能をですね、使うってことができます。で、これは運転中のために開発したんだけでもなくって、ですね、いろんな、シーンに対応しています。こんなような感じで誰でも困った状態っていうのはあります。例えば運転中っていうのは 見えないし触れないし、それからさっき杖をついてっていうことがありましたが、例えば傘を差して荷物を持っていればこれは手が不自由な状態になります。それから例えば外国人との会話っていうと急にみんな言葉が不自由になっちゃったりします。こんな感じでそれを誰か特殊な人じゃなくていろんなケースがある、それを解決していくのがユニバーサルデザインだっていうふうに考えたらどうでしょうか。一言じゃなくなってくると思います。そうですね、その iPhone っていうのは、広告の中にもですね、視覚に障害がある方にとか、聴覚の障害のある方にとか、例えば聴覚の障害の方でもテレビ電話の機能で、手話をしながらお互いに話ができるということができます。実際にそういうふうに使っている人も多いです。それからいろんな機能がついていて、障害のある人にも誰にも楽しさと便利さ、それからさまざまな、補助の機能を標準で搭載している。別にアップルの宣伝をするつもりはないんですけれども、ただそういうそのみんなが使っている携帯でもそれはみんなが使っているだから特別なもんじゃなくて、でどんなシーンでも使えていく、これって、ユニバーサルデザインだなっていうふうに思います。思いませんか？で、しかもそれを使えるだけじゃなくて、今まで使えなかったような状況でも使える。使えなかった、できなかったことができる。これを、ユニバーサルデザインプラスって、呼びたいなと思います。これまで、ユニバーサルデザインというと、とかくネガティブな、マイナスの部分をなくそう、できないことをなくそう、っていうふうに捉えられていたことが多いです。いわゆるその障害者のための配慮だっていうふうに、それだけに捉えられていたところがあります。でも今お話をしたように、ユニバーサルデザインっていうことでうまくやっていくと、新しい要素をプラスしたり、さらに魅力的で使いやすいものがいろいろできてくる、そういう可能性があるし、そういう楽しいもんだよ。だからもうちょっとそのプラス思考でユニバーサルデザインを考えましょうよということで、ユニバーサルデザインプラスっていうことを名前として呼びたいなっていうふうに考えました。ちょっとややこしいのでもう一回説明をしますと、ユニバーサルデザインと違うものをユニバーサルデザインプラスって言ってるわけじゃなくて、ユニバーサルデザインではもっともっとプラスの楽しい面があるんだよということで、あえてそのプラスのところを見たくてユニバーサルデザインプラスって言っています。人によってはじゃあユニバーサルデザインはどう違うんだってなっちゃうと、それはそう思っているわけじゃなくて同じです。ただそのプラス思考のところを一緒にもっと作っていきましょうよっていうつもりです。 で、ユニバーサルデザインプラス、まあ、そのプラス思考のユニバーサルデザインってどうやっていったらできるでしょうか、まあ、使うだろうっていうその対象を、広げる、視点を広げる、まあ普通みんな困ってないだろう、いっぱいいろんなシチュエーション、いろんな状況があります、そこを見ていこう、それから思い込みを捨てよう、新しい魅力を発見していこうということによって、いわゆるその誰にも使いやすいっていう基本的なユニバーサルデザインに加えて新しい魅力を見つけていく、その魅力を魅力価値ってここには書きましたけれども、魅力の部分を作っていくっていうことができると思います。じゃあどういうその魅力的な例があるのかっていうことを少しこうご紹介をし、例を挙げてみたいと思います。でですね、UD トークっていう、これは、スマートフォンの、アプリ機能で、UD トークというものがあります。 UD トークって、ご存知の方いらっしゃったら手を挙げていただけますか。 ありがとうございます。今2人、3人手が挙がりました。UD トークというのは、そうですね、どういうところで使っているかまた後でお聞きしたいところですが、コミュニケーション、お話ですね、コミュニケーションすることを助けてくれるためのアプリケーションです。で、音声認識、まあ、喋った声をその、ね、スマートフォンの方が、聞き取ってくれて、で喋った言葉が文字になります。それによってまずは、聞こえない人が、会話が見える、ということで今日も手話通訳さんが前で、手話通訳してくださっています。なぜかというと僕の言葉は見えないからですね。でも喋ってる言葉が見えたら、かなりそれは改善されるはずです。後でちょっと紹介をしたいと思います。で、その、まあ、機能があると例えば講演会とかセミナーで、この言葉がですね画面に表すということもできます。今画面に映っているのは、美しい女性が出ておりまして、斉藤理恵さん、ご存知の方いますかね。耳が聞こえないけども銀座で売り上げナンバーワンホステスということで、手話ホステスじゃなくて筆談ホステスということで有名になった、斉藤理恵さんという方が今は、子育てをしながら、東京都の北区の区議会議員ということをやっていらっしゃって、で彼女は、そのコミュニケーションするときに人の声が見えませんので、このユニトークということを使ってコミュニケーションされています。それから例えばその聞こえにくい、子どもが一般学級にいるときに、先生の言葉が見えませんので、手元に iPad を置いてその先生の言葉を見ながら、学習をしているっていうそういう学校もあります。それから、さらにですね進化してきて今翻訳機能がついてるんですね。皆さんドラえもんの翻訳こんにゃくって知ってます？知らない外国人と話をするときにこのこんにゃくを食べると喋った言葉がすぐ相手の言葉になって、一緒に話ができますっていう翻訳こんにゃくってありますが、まあ夢の機能だったんですがそれがですね、なんかもうできるんですよね。でちょっとやってみたいと思います。じゃあ画面を切り替えていただけますか。
マクノ、
これはフランス語です。
モア、セフランス、
あなたはお綺麗ですよ。
シュエボ、
お前は綺麗だってなっちゃいましたけど、こんな感じでですね、喋った言葉が文字になりますし、その文字になったものが、翻訳されて、しかもその言葉で読み上げてくれるので、例えば本当喋った言葉で、自然と言葉も変わっちゃう。これは相手の言葉でもう一個持ってて、向こうは向こうの言葉で言ってもらうとこっちに日本語で見えるっていうそういう機能にもなっています。 ですね。で今画面にその喋った言葉が文字になるっていう例をしてもらいました。これはあの翻訳うるせえって言った時は翻訳を消すこともできますし、ないしは子供が使う時にお子さんが使う時には漢字じゃわからんよっていうことも起こりますので、例えばこれはじゃあ小学校2年生レベルの言葉にしようとかですね、じゃあ翻訳はとりあえず、なしでいいやって言った時に今度は文字が読みやすくなります。
今度は文字が読みやすくなります、
小学校2年生レベルの漢字になりました。で、読んでる言葉を読み上げてくれますし、音声認識だけじゃなくてキーボードで入れて読み上げることもできるので、例えばお話が不自由な人がキーボードでやってこういうふうに読み上げてもらうということも、使えます。ありがとうございました。じゃあ切り替えてください。まあ、これ私が一緒にユニバーサルデザインの研究をしている仲間が作ったので特に紹介したんですが、でもこれってユニバーサルデザインだけじゃないですよね。いろんな人が使えるだけじゃないですよね。それによっていろんなことができるようになりましたよね。だからこれはユニバーサルデザインプラスの一つのいい例だなっていうふうに、思います。どんどん展開してきて、例えば、プラネタリウムの時に、音声で、紹介をしてきている その時に、耳の聞こえない人とか外国人の人は何言ってるか分かりませんので、手元で見ることもできますし、最近は、メガネ型の、ディスプレイ、メガネ型の情報端末っていうものも開発されていますので、それを、声を、目でもう字幕付きで見るみたいな形でですね、そういうその、メガネ型で、特にそのいちいち 手をこうなんか持たなくてもですね見えるっていうふうな開発がされてきています。そんなこともできるようになってきています。という一つの例をご紹介しました。これによってですね、会議が見える、実は今日もこのしゃべる私の原稿を、手話通訳さんにとか盲ろうの方に、事前に原稿をお渡しをしますしました。で自分のしゃべってる原稿を、紙にやったら6枚になりました。これをいちいち打ってたらすごく大変なんですけど、私はこの UD トークを使って1回リハーサルをして、でその言葉を、元にして編集したら一晩でできました。誰かと話すこともそうなんですけども、何か、作文をしなきゃいけない時、ゼロから、パソコンで書き出すとすごく大変ですけども、とりあえず言葉をしゃべっていって全部文字にしておくと、すごく作業もはかどります。論文を書くときにもとても有効だと思います。いろんなことができるようになりました。魅力的な面白いユニバーサルデザインの2つ目の事例を、紹介します。で、昔からっていうかちょっと前からいいなと思っているもので、シリコンキャップキスっていう衝撃的な名前のものがありますが、それは何かというとですね、ペットボトルの、先にですねシリコンのキャップをかぶせてあります。今私が手に持っています。で、これそういうカバーをしておくとですね、もう一個カバーはあるんですが、飲みたい時にですねこれでちょっと飲んでみます。ちょっと慣れないと口を離す時にチュッて音がするもんですから、キスだったでこれ実は、私の知っている大阪のデザイン会社の社長さんが、開発したものなんですが、このその方のお父さんが寝たきりになってしまった。で寝たきりで、喉が渇いた時に、お水が飲みたいっていうことを、家族奥さんに頼むとか息子に頼むとかヘルパーさんに頼むっていうことを して飲ませてもらうんですね。でも水を飲むごときでいちいち人に頼まなきゃいけないっていうのはそのお父さんはとても心苦しくて、結局あまり水飲まないでいつも我慢してたっ っていうことなんですね。でそれでその息子さん、まあデザイナーの方がこれはなんとかデザインでなんと、解決したいということでこのシリコンのキャップを開発したんですね。でこれですとひっくり返しても水が出てきません。ちっちゃなこう割れ目がありまして、で、唇でちょっと押してあげるとその時だけ、裂けてですね、隙間ができて水がスーッと出てくるようにできています。弾力性のあるシリコンでできているキャップです。なので、まあ、その先っぽを押さない押した時には水が出てくるんですが押されてない状態では塞がっているので、水が出てきません。ですから、寝ながら、飲んでもですね、大丈夫なんて、あ、ちょっとごめんなさい。蓋をしたまま飲みます。上を向いて、上を向いたまま飲めますね。ちょっと字がおかしい。それからこぼさなくても安心です。まあ、真上を向かなくても、まあ、斜めに飲めます。これで寝たままでも飲めますし、それから手の震えがある人でもですね、安心して飲むことができます。それからさらにはドライブ中ですね、結構自分を運転しながらなんか飲もうとするんですが揺れちゃうと、いけないし、一時キャップしてるとしないで置いとくと倒れちゃうとこぼしちゃうし、ということでなかなか困る時がありますが、まあ、これですと倒しても大丈夫、安心して飲むことができます。それからデスクワークでパソコンの上に水こぼしちゃうって、私は一度失敗したいことがあって、コーヒーこぼしてパソコンダメにしたことがありますが、まあ、こういうものでしたら倒れても、まあ、最悪一滴くらい水出るかもしれませんが問題がない。あ、これもユニバーサルデザインでそのお父さんの悩みを解決しただけじゃなくて、いろんな子供でもそれからビジネスマンでも運転者でもいろんな人がその水飲めるようになったな。なのでなんかさらに、まあ、ユニバーサルデザインなのでユニバーサルデザインプラスだなというふうに感じています。いろんなグッドデザイン賞ですとかキッズデザイン賞とか海外のデザイン賞なんかを取っています。それから、まあ、どんどんご紹介したいと思います。で3つ目の例としてはですね、骨まで食べられる焼き魚っていうものがあります。それはですね、こんな、今私が手に持っていますが、パックに入っていて、まあ、一見干物のような魚なんですけど、もう熱加工してありまして、そのままもう熱処理してあるので、チンで30秒であちちの焼き魚になります。まあ、もし急いでいるときは温めなくても別に食べることもできます。で、しかもですね、その熱加工で骨がもう柔らかくなっていますので、頭から、尻尾まで、全部食べることができます。骨まで食べることができます。で、すぐ食べられるし、骨まで食べられるから健康にいいですよね。カルシウムを取れます。それから生ゴミが出ません。骨捨てなくていいし食べちゃいますから。なので、まあ、環境にも優しいと。でこの、常温で6ヶ月保存できますので、まあ、もし万が一の時の災害のための備蓄食品というふうにもできます。でこれですとお子様だとか、それからまあ、お年寄りとか、目の不自由な方とか、骨を取るのが大変だから魚好きだけど食べられないっていう方は、魚を食べることができますし、まあ、さらに、骨も美味しく食べることができる。これはかなりおすすめ。というか、これを開発した方が沼津 の, 魚の加工屋さんで、6階で実はこれ浜松のウィズというブースのところでこれを売ってらっしゃいました。してたら買ったよっていう人はですね、もしこの後またどっかで社長を捕まえてもらえれば、まあ、ネットでも手に入ると思います。骨まで食べられる焼き魚っていうのがあって、あ、これもユニバーサルデザインだけじゃなくて健康にもいいし環境にもいいし、これはプラス思考のユニバーサルデザインだなというふうに思ったので、そういうふうに社長に言ったら、あ、そうみたいな感じで、そうは思わんかったけど、あ、そうだねっていう、本人も知らないところで、でもそういうそのものがいろいろできているので、見つけるのもまた私たちの工夫かもしれません。まあ、 最後の例として、まあ、せっかくの機会ですので、まあ、今日学生たちも来てくれていますし、冒頭松下先生からもご紹介いただきましたが、この、10回でですね、展示もさせていただいていましたが、静岡文化芸術大学の、学生と一緒にですね、自助具を考えるっていうことを、そういうサークル的なことでやったり授業でやったりっていうことをしています。で、まあ、困ってるっていうか地域 の、 まあ、体の不自由な方、まあ、肩麻痺の方だとか視覚弱視の方だとか、車椅子の方とか、まあ、高齢の方とかっていう地域の方々 と、まあ、お話をしながら、じゃあこんなものがあったらどうでしょうかっていうような感じで、お話をして、でそれを学生が、まあ、試作、まあ、まず試しに作ってみて、それでまたご意見を聞いてまた改良していくっていうようなことを、やっています。まあ、今日っていうかこの機会をいただいて、まあ、ここで展示をさせていただくということで、まあ、特にその視覚に不自由な方に向けてどんなことができるだろうかなっていうのをこの半年くらい、考えてきたものを、10回で展示をしていました。で、まあ、ちょっと紹介すると、ちょっと全ては紹介できないので一部を紹介すると、藤助っていう考えてくれた学生がいました。これは毎日の日付ごとに、ポケットができていて、そのポケットにメモを入れられるという、まあ、なんですかね、メモ帳でもあるしメモポケットでもあるし、まあ、そこに領収書を入れてもいいしメモ入れてもいいしという、でそれを広げると、ちょうど富士山のような形に広がります。これはですねなかなか難しいですが、切った形が、円錐台、プリンのような形に、広がって富士山のような形になります。これを閉じると普通の、ファイルのような形になります。七夕様の、提灯の飾りみたいな、そんなイメージで作ったもので、面白いなと思って見てみました。これはお札識別くんっていって、これはちょっと年のいった学生じゃなくて私が考えたやつなんですけど、お札の、長さを、まあ、袋というかポケットに入れることによって千円札、五千円札、一万円札の長さの違いを見れるということで、作ったものです。これは切って貼ってまあ、作っていただけるようなものがありますので、もし必要な方が言っていただければいくらでも差し上げます。それからあと、分かりやすいシャンプータグということで、ひょっとしたらこの中にもいらっしゃるかもしれません。この、会の時にですね、全国から、まあ、静岡にいらっしゃってホテルに泊まった方はいらっしゃると思います。で、シャンプーとリンスで、シャンプーの横には間違えないようにギザギザができているという有名な話があります。ただ残念ながらホテルの詰め替え容器に移しちゃうとみんなツルツルしちゃってて、それが分からないということがまた起こっています。なので詰め替え容器にじゃあどうしたらいいだろうっていうことで、シャンプーとそれからリンスとボディーソープに、プラスチックのバッジタグっていうんですかね、名札のようなものを作って、ボトルにかけると。で、それで、まあ、その、まあ、シャンプーは三角形で、実はこれオレンジ色をしてるんですが、そこに S っていう文字を彫ってあります。でかつそこに白くしてあります。かつシャンプーのギザギザっていうように、まあ、この形の三角形の横のところにギザギザをつけてあって、触っただけでそのシャンプーのギザギザが感じられるように、そういうそのプラスチックの、名札のようなものを、輪ゴムで、その容器にかけるっていうやり方で、作ってあります。でリンスは、黄色で丸い、まあ、リンスでつるっとしたイメージなので丸から、ボディーソープは、まあ、普通 あれですね、規則ルールでいくとシャンプーがギザギザ、リンスはツルツルで、ボディーソープは一本線というふうに決まっていますので、そういう線のように、まあ、外底を感じられるように側面がまっすぐな四角で作ってあります、まあ、そういったのもこれ学生が考えて、これはある静岡のホテルの、使っていただいている、実例です、古橋さんに送っていただいて、今こういうふうに使われているそうです、はい。まあ、その他にも、これは過去の作品ですが、まあ、肩巻きの方が、トーストにバターをつけたいんだけど、そうするとトーストは逃げていっちゃうんだよねっていうんで、お皿に4箇所にこう爪のようなものがこう出っ張っていまして、それによって、パンが逃げていかない、そういうそのパン皿を開発してくれました。これは爪があってもですね、別にトーストを乗せなくても、なんかお菓子乗せてもなんかかわいいっていう、そういうお皿としても使えます。それから二重のお盆っていうものも開発されたことがあります。お盆って不安定ですから、まず持ち上げる時にも手が両手じゃないと持てなくて、片手じゃ持ち上げられない。でも肩巻きの人とかですね、パッと手が入れられるようにお盆を二重にしてあります。で、上の板のところには丸い穴が開けてあって、お椀とかお茶碗みたいなものを乗せて、それだと滑って、ちょっと斜めになっても滑っていかないというようなお盆を開発した例もありました。それからお皿がこう逃げていかないために、下にシリコンのシートを敷くんですが、そこにシートに、まあ、切れ目が入れてあります。で、切れ目を入れて、さらに滑りにくくしてあるんですが、その切れ目がお花 まあ、模様でこれは作ってありまして、まあ、滑りにくいだけじゃなくてお花で可愛いっていう、まあ、そういうそのものを、まあ、学生たちが考えてくれました。まあ、今ご紹介したのは実はこれ自助具っていうものですね。で、ユニバーサルデザインと自助具ってじゃあちょっと違うじゃないか。ユニバーサルデザインはみんなのために、自助具はある人のために。でもね、これはつながってると思うんです。この人のためにっていうことで考えたもの、例えばそのシャンプーのギザギザも昔は輪ゴムをつけて区別してたっていうことを、まあギザギザということのボテルにしたら誰でも使いやすいものになった。まあ、その視覚の不自由な人に対しての配慮が、まあ、シャンプーでね、目を洗っている時に、あ、目じゃない、髪を洗っている時は目を閉じているから誰でも必要だよね、誰でも同じ困ってるよねっていうことで、まあ、広がったように、この人のためにっていった発想がユニバーサルデザインの種になってくれるということで、みんなこれはつながって、楽しさを考えるヒントがいろんなところからもらえるんじゃないかなっていうふうに、考えています。で、3つ目、ユニバーサルデザインプラスはこんなものがあるよって言いました。じゃあそれはどうやってこう発見していったらいいのか。それで、ですね、例えば、私たちはなので、リードユーザーっていう考え方をしようと。これはどういうことかというと、障害者の方、お年寄りの方、特に困ってる人って特に言わなくても、すごく強いニーズを持った人、気づきを促してくれる方です。で、よく大多数の人って考えがちなんだけど、そうじゃなくて、むしろとんがってる人、とんがってるっていうとあれですが、いろんな気づきを促してくれる、発想をリードしてくれる人なので、例えばその高齢者の方、それから例えば視覚、聴覚、それから手の麻痺とかですね、いろいろな体の特性、まあ、不自由さを抱えている方も、この方々皆さん、私たちも同じようにリードユーザー、私たち以上にですね、発想を引っ張っていってくれる方なんですよ。ひょっとしたら子どもかもしれません。子どもだってそうですよね。小さくて、子どもの動き方っていうことを見ると、実はそれによって大人も気づかされることがいろいろある。それから文化の違いで、意外なほどもちろん男女の違いってことも大きいですよね。それから最初に言いましたように、運転している時だとか、うるさい工場の中とか、パチンコ屋の中とか、そういう中でいろんな状況の中で、できることを考えると、すごく便利なことが見つかってきます。それを、リードユーザーというふうに考えています。例えばって、これはよく授業でやるんですけど、 じゃあリドヨーザってどういうことでしょうねっていうことで、お風呂を皆さん想像してみてください。お風呂入りますね。でもお風呂のリードユーザーってじゃあどういう人が考えられますか。例えば松下先生、お風呂のリードユーザーっていうとどんな人を思いますか。
まず死体不自由な方から、はい、やはり視覚
の方ですね、
聴覚もありますね。今ビュポビュポとお湯が沸いたっていますので、はいはい、でも普通の人にもいそうな気がしますね。
はい、ありがとうございます。はい、まあいろんな方は、まあ、皆さんちょっと思い浮かんだ方もいらっしゃるかもしれません。で、これ例えば学生なんかとやってるとどういう人がいるでしょうねっていうと、例えば犬とかね。でも意外と犬がお風呂に入ってるんですよね。家で飼ってる犬が犬を洗ってる。でもその犬が本当に今のお風呂で洗いやすいですかっていうと、まだまだいろいろなことがあります。ペット、まあ猫でもいいですね。それからあとはちっちゃな子供で、本当の赤ちゃんはベビータブっていうんですか、あるけど、それとあと大人のお風呂の間がないんですよね。なので意外とちっちゃな子供、本当にね、お風呂ってある分は危ない、いろんな事故も起こっています。特にその子供の溺れるって事故も非常に多いですね。そういうことを考えるとまだまだですね、当たり前に、自分たちの視点でしか考えられていないんじゃないかなと思います。今画面に挙げたのはあるお風呂を作っている会社、これはクリーンアップっていう会社が、2009年に、キッズデザイン賞っていうのを取ったお風呂なんですが、名前がハイロっていうんだそうです。まあ、お風呂自体はこれは同じなんですが、なんですかね、ちっちゃな机みたいなものがありまして、でそのこにシャワーとか、置ける台があって、で、シャワーを普通は壁に止めるようになっているのが当たり前なので、子供と入るときにみんな子供が背中後ろ向きになってしまうと。でも本当はまあ、お母さんとか親とかもう買い合ってお風呂に入りたいよね。でもそうすると、シャワーが真ん中にあったらいいのにねっていうことで、これはシャワーを真ん中に止められるように工夫した、そういうその、お風呂の一つの使い方を開発して、シェアを取っていた会社があります。まあ、こんな感じで意外とですね、普通気がつかないんだけれども、リードユーザー、まあ、そのもうちょっと、でももっと他にも使い方、違う使い方してる人いるでしょってことを考えたりすると、新しい使いやすさってことが発見できたりします。なので見方を変える、それから違う視点で考える、そうするといろいろな世界が見えてきます。例えばですね、まあ、デザインで世界一番大きいデザイン会社、アメリカのアイディオっていう会社があるんですが、そこは調査をしてデザインをするってことで有名なんですね。で、まあ、そこに私の友人も仕事してたりしましたけど、ある病院で、じゃあそのユーザー視点で、やるために、まあ、よくそのユーザーにアイカメラ、ビデオカメラをつけてて、で1日そのつけててもらう。で終わったところでそのビデオを見ながら、お客さんが何見てたか考えましょうみたいなことをやり方をします。でここでそこの病院が患者さんに、じゃあすいませんって言って頭にビデオカメラつけてもらって、まあ1日終わりました。でいろいろいろんな患者さん、いろんなお客さん見て、分析をしてたんだそうです。でそしたらある患者さんがのビデオカメラの再生をしたら、今画面にはですね、真っ白い画面が映っています。真っ白い画面が映って、あ、これビデオカメラ壊れてたのかなっていうふうに思ったんだそうです。でも実は、まあ、今映してるこれイメージビデオです。イメージ映像、イメージ映像ですけども、要は真っ白いものが映ってたと。で何か、何だか分かりますか。要は患者さんはずっと天井見てたわけですね。でベッドに寝たきりでずっと一日見てるものはこれだったっていうことにみんなが気がついて、ああいろいろなんか病院のデザインって壁ばっかり考えてたけど全然天井考えてなかった、 ってことが分かったんだそうです。実際に本当にベッドにこういるそういう患者さんが多いわけですよね。そうした時にじゃあ病室の天井をデザインしようっていうことで、まあ、ここの会社ではじゃあ、 病院のその、デザインのその、プロジェクトで、まあ、天井の情報どういうふうにこうですか、その天井の楽しさ、まあ、天井のじゃないです、そういうその患者の視点で、いろんなデザインをしたんだそうです。あと、まあ、身近な例で券売機があります。で、いろいろ考えられていて、これも静岡の券売機の例なんですが、3つ券売機があって、2つが、タッチディスプレイの券売機、電車 の、 券売機ですね。で、1つがボタン式の券売機、まあ、よく考えられているユニバーサルデザインによく配慮した例だということで、あとみんなで見に行きました。新静岡駅の、セノバの横の、改札ですね。で、そしたら、一緒に行った車椅子の、人がですね、でもねちょっと見にくいなって言ったんですね。で、これ私の目線から撮った写真です。ディスプレイがこうちゃんと今見えています。何円何円って見えています。で、車椅子の人の視線、目の高さで撮った写真をこれから写します。そうするとですね、車椅子の目の人の高さのためにですね、液晶がですね、液晶って見る角度によって色が変わっちゃうんですね。で、低い角度から見ると大体暗くなっちゃうんですね。で、しかもですね、そこの券売機、今戻しましたが、券売機の上の方にご丁寧にダウンライト、ライトがついていて、手元が明るいように上天井にライトがついていますが、そのライトが見事にこの暗くなった液晶ディスプレイを照らしていてですね、ごめんなさい、眩しくって何も見えないっていう。で、これも仏作って魂入らずじゃないですけど、ユニバーサルデザインに配慮した、券売機を設置したのはいいんですが、ご丁寧にまたその施工業者は別にライトまで別のものをつけてしまった。そのおかげでですね、逆効果ですね、これ見えなくなってしまったということがあります。やっぱりですね、ユニバーサルデザインって終わりがないんですね。いいなと思ってやったはずのことが裏目に出るということはよくあります。で、作った終わりじゃなくて常に改善を続けるっていうのがユニバーサルデザインで、なのでよくスパイラルアップと言います。こう回りながら螺旋のように良くしていくっていうやり方が、ユニバーサルデザインのやり方としてすごくその基本的に必要だなっていうふうに思います。はい、じゃあ最後にそれをどういうふうにこう広げていったらいいのかなということで、今までいろいろな製品こんなものがありますよっていう、例をご紹介してきて、それからいろんなところにその気づきのもとっていうのがあるよっていうご紹介をしてきました。で、じゃあそれを、じゃあいいものを作ったらどう広めていったらいいだろうかなっていうことで、ちょっと最近考えていることを、ご紹介したいと思います。昨日も今回もいろんな方と話をして、6階にもいろんないい製品がありましたよね。でもその方々とお話をしていて、まあ本当に幾度音って言ってもいいと思います。せっかく工夫して作っても世の中でなかなか知られていない。本当に喋るテレビとかあってもなかなか知らないんだよねって、どうやって届けていいでしょう。それから、こういうその楽しいユニバーサルデザインってあるよって言ってもなかなか触れ合う機会がない。どうしたらいいかな。それはですね、機会を作るしかないんですよね。触れ合う機会をたくさん作りましょうということだと思います。なので今回も本当に視覚ということにフォーカスしていろんな製品に触れ合うことができました。私もとても勉強になりました。で、今私たちが一つ取り組んでいることとしては、このユニバーサルデザインプラスなものをみんなで見る場所を作ろうということで、浜松で毎年夏ですね、ユニバーサルデザインプラス in 浜松っていう、イベントをやっています。一昨年と昨年と、やってきまして、例えばさっきご紹介した UD トーク そんなものも実演をしてもらって、開発者の人にいろんな話をしてもらいました。まあ、それのようなまあ、いろんなこんなものを開発してこんなのがあるんですよっていう話を、してもらったり、それからあと浜松っていう場所は、乗り物の町です。それで電動車椅子と車椅子を開発している、会社もいっぱいあります。大きなスズキだとかヤマハっていう会社もありますし、まだまだ小さいけれども手作りでいろいろ作って、工夫している会社もあります。でもみんなでも知られてないんだよねっていうことがあったので、それを、まあ、知ってもらう、乗ってもらう、見てもらう、そういう場所を、作ってきました。今、画面に映っているのはウィルっていう、まあ、電動車椅子っていうとこれもまたですねちょっと障害者に限るみたいなイメージがあるので、最近パーソナルモビリティ、まあ、その個人向けの乗り物っていうふうな言い方を、まあ、英語でしていますが、それを開発した新しい例で、ウィルっていう乗り物です。真ん中で T シャツを着て立っているのが杉江さんという若者なんですが、彼はもともとデザイナーで浜松出身の人なんですね。それで、こういうその電動車椅子パーソナルモビリティみたいなものがですね、日本で残念ながら売れていない、これから高齢社会になってその移動をこう手伝ってくれるものはどんどん必要になると思うんですが、なぜか売れていない、まあ、理由は実はあるんですけど、でまあ、大きな理由として、まあ、彼が感じたのは2つあるだろうと。一つは、段差があった時に登っていけない、凸凹道があるとなかなか動きにくい、そういう部分がある。でもう一つは何かというと格好悪いことだと。で車椅子ってなんか暗いじゃないね、車椅子っていうとなんかもう固定的なイメージがあるので、それのイメージを変えたいということ でここに今写真に写っているウィルっていうものは形が車椅子的な形からちょっと離れて未来的なかっこいい形を考えられています。それから四輪駆動といって、タイヤは前のタイヤも後ろのタイヤも回るものですから、多少の段差というか段差があってもぐいぐい雪道でも砂利道でも登っていっちゃうという、そういうその車椅子というか電動車椅子です。そんなものも含めていろいろと展示をしました。今画面に映っているのは折りたたみ式のこのパーソナルモビリティで、これは昨年ですね、私がうちの学生と一緒にデザインをしまして、発表したやつなんですけども、まあ、イメージをいろいろ変えてみたいなということで、この大学の研究のことも含めて、いろいろ展示をしました。1日の展示会ですが3000人以上の方が来てくださって、まあ、非常に良かった、から面白かったっていう声をいただきました。まあ、じゃあっていうことでまた今年もやります、今年もユニバーサルデザインプラス in 浜松っていうのを、8月の27、28浜松であります。27日は、テーマを今度はミュージックということで、ユニバーサルデザインプラスミュージックという音楽の、じゃあユニバーサルデザインプラスって何なんだろうってことをまあ考えたり、みんなで面白いものをやってる方々がいるので、うちの学生も、やってますし、そんなものを見てもらって一緒に楽しもうという機会です。それから28日は浜松駅前にソラモという煙鉄デパートの前の広場があります。そこで、先ほどの乗り物だとか楽器といったものを中心に、まあ、見たり触ったり乗ったり聞いたりということを、しようということを考えています。はい、長い話をお付き合いいただきたい、ありがとうございます。ぼちぼち終わりです。私がずっとこう喋ってきましたユニバーサルデザインプラスの発想ということは、人の違い、人の多様性っていうことに着目して新しい価値、新しい魅力を作って行こうと、行ける、そういうことをみんなもっともっとやっていきたいなという、そういう考え方です。で、真っ先に申し上げた通り超高齢社会で世界、日本は世界に先駆けてその超高齢社会になってきています。なので、 ユニバーサルデザインで、もうできるだけ自立可能な社会を、それを、さらに豊かに充実したものにしていくっていうものが一つ。それからもう一つは、ユニバーサルデザインプラスの発想によって新しい、まあ、新しい魅力ある製品で、それが競争力があって、世界中にそういうものを使ってもらえて、で産業が活性化さ、まあ産業も活性化していったらいいなということを全部その結びついて、うまくこう回っていったらいいな。よくユニバーサルデザインっていいけどね、お金がかかるしねとか、いいけどね、かっこ悪いしねっていう部分を全部ひっくり返して、ユニバーサルデザインかっこいい、だから売れるよね、で儲かっちゃうよねっていうふうに結びつけていきたいなというふうに考えています。ということで、まあ、やっていきたいなということを、まあ、考えています。ということで、新しい楽しさと便利さを加えて、できる社会を、まあ、皆さんとまた作っていきたいと、考えています。じゃあ以上で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年6月17日から19日までの3日間、静岡市のグランシップ静岡で開催された視覚障害リハビリテーション協会主催第25回視覚障害リハビリテーション研究発表大会から、19日に行われた市民公開講座、静岡文化芸術大学教授谷川健二氏による講演、ユニバーサルデザインプラスの発想、新しい楽しさと便利さを加えての模様を放送いたしました。